森哲坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さてゴールデンウィーク挟みましたけれども、
はい、ていうかね、いろいろね今日ね、はい、面白いね、はい、もう今 YouTube の画面に、はい、PA の可愛い女の子の顔がズボって出たりとか
映りました、はい、可愛いんですよ。
そうね、
とかね、 YouTube 見てると
YouTube 見てほしいね。そうそう、ライブでも見れますしね、
はい、そう
とかね、はい、筋トレの話をしてたらさ、はい、なんか入っちゃったね、
は
い、音がね。
そうなんです、あの YouTube をご覧の方はたまに本当にごく稀になんですが、
う
ん、そうそうね、開始前のこの雑談がちょっと聞こえていたり、
入れちゃった方がいいんじゃない
ですか。面白いですね、もう映像も流した方がいいんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、バタバタ準備をしているところがね、
江森さん最近 筋肉ついてますね、
う
ん、
いやもうね、もう毎日大変な腕立て伏せやってますよ、もう 暇になっちゃったからところがあって、うん、
でも本当にあの見た目でも分かるくらいに、
ね、そうそうそう、もうランニングは12キロしてね、腹筋背筋のもうねトレーニングバンバンやってますよ。ビーゴンさんでやってるんですよ。
そう、最近ベンチプレスめっちゃやってますよ、すごいよね、これ 2,3 ヶ月でこんぐらい来ましたよ、うん、
何のためやってんのかっていうね。
いやもうなんだろうね、なんか 前に進む楽しさっていうのをちょっと、ね、そうそう、学んじゃいました、
ね。筋トレはやっぱいいね、
うん、いいです、
本当いい、
気持ちいいですよね、
気持ちいい、
うんうん、あ、そうで、ゴールデンウィーク中なんですけれども、はい、5月6日江森さんお誕生日でした、おめでとうございます。
ありがとうございます。
プレゼント忘れた、
じゃあ来週でもいいですね、
いい年になりましたよ、はい、
まあ、そして、前々回の放送の時に忘れてきた T シャツを、
あ、そう、
江森さん、はい、シティポップ T シャツ、
これ
シティポップ、
いいね、
かわいい、
本当だね、
うん、いいですね、おしゃれということで、はい、オープニングで全部回収しておきました、は
い、行くぞ行くぞ、
はい、行きましょう行きましょう。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
ブリックパブ365マーケット情報。
クリック株365マーケット情報。このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りします。現在取引されていますクリック株365の日経225は 29,559 円の水準で、今日の日経平均株価の終値 29,518 円から41円高い水準で取引されています。またクリック株365のニューヨークダウは 34,859 ポイントで取引されています。さあ、それでは今日もゲストをご紹介しましょう。東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャー唐鎌大輔さんです、はい、唐鎌さんよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ということで今日も取引所 CFD クリック株365の魅力を坂本さん、江森さん、そして唐鎌さんに解説していただきます。さて唐鎌さん、はい、今日はどういったお話からでしょうか。
はい、今月というか今月はですね、クリック株365の取引所 CFD のですね、はい、まあ、新しい新商品のご案内と、こちらをさせていただきたいと思っております。
お願いします。
で、1枚目、あの YouTube とかでご覧になられる方、あのレジュメにもあるんですが、そもそもいつからお取引できるんですかっていうようなご紹介、あの取引所の方にも直接、あとはお取扱いの金融機関さんにもあのご紹介が来ているようでございまして、で本当は今日このところで、うん、実はあの何月何日に上場予定ですということをお知らせできるかなと思ってたんですが、はい、まあ、ちょっと社内の会議踏まえまして、ちょっと関係者の準備がちょっと至らずですね、ちょっとその明言ができないというところで大変申し訳ないんですが、まあ、仮でなんとかその上期中にですね上場できればというような見通しでおりますので、ぜひ引き続き期待いただければと思っております。
はい、とてもね、江森さんはじめ楽しみにしているんですが、
大変楽しみにしてます、はい、いろんな意味で。
そうですね、はい、
今回のご紹介も、まあ、3月4月5月でですね、ちょっとこれの投資家さんに本当にこう興味を持ったところで上場っていうところを叶えたかったんですが、ちょっとそこら辺はすみません、取引所の、はい、あのちょっと準備不足というところもあってですね、ちょっとまずあのお詫び含めて、うん、まあ、ちょっと引き続き期待いただきたいというところで始めさせていただきます。
はい、まあ、た さん、はい、しっかりとこのね、はい、唐鎌さんのお話を含めて準備イメージトレーニングができた上で始められるという、はい、そういったいいところもあるかもしれませんね。
そうしていただけると、はい、ありがたいです、はい。
さあ、では改めて、
そうですね、はい、改めてどういった商品かというところをご紹介させていただきます。まず上場対象は2商品ございまして、金の ETF を対象にした証拠金取引と、あとは原油 ETF を対象にした証拠金取引の2つになります。ですから従来の4つの株価指数、日経225、ニューヨークダウ、ダックス、FTSE100、これまで株価指数だけだったんですが、商品の ETF を対象にした、証拠金取引ということですので、まあ、商品の、金原油を対象にした、まあ価格の値上がり値下がりを予想して、まあ、利益を捉えようといったような、目的の商品になります。でこのクリック株365のですね、一つの講座で、これまでは株価指数だけだったので、世界的にそのリスクオンとかといった場合には、株価指数全面的にこう上がってきたりとか、ただ、なんかこう、なんでしょう、ヘッジで使ったりとか、そういうこう、ポートフォリオを組む場合にですね、この商品が金と原油が対象になることで、まあ、例えばですが、世界的リスクオンとなった時に株価指数外で、まあ、商品の方はこう売りにしておくですとか、逆に今度リスクオフになった時に、まあ、株価指数ものがこう値下がり局面に入っても、まあ、リスクオフですから今度まあ金ですとか、大体こう上がる傾向にございますので、まあ、商品買いという形で、まあ、一つのこの口座の中で、ポートフォリオを組んでですね、それぞれこう、まあ、株価指数とこう商品というふうに、まあ、二極化というのも極端かもしれませんが、そういった使い分けがちょっと従来に加えてできるようになるのが魅力的だよねっていうのを、この取扱いの金融機関さんの方かとちょっとお話は、しているところでございます。どうですか、なんかこう、期待できそうですか。
普通に ETF、まあ、単純な話なんですけど、はい、普通に ETF 買う方はレバレッジかかるよっていうところでも全然使い道あると思うし、
なるほど、
はい、まあヘッジという意味でも当然いいですし、あとはどうなんですかね、金利でやっぱり結構金も動くじゃないですか、特に米金利なので、まあ今回はちょっとあんまりこの金利が上昇するときの動きっていうのはなかったんですけど、まあ、今後はまあアメリカがあれだけ財政出せば、まあ、金利また注目されるまあ時期がね、僕来ると思ってますので、うん、まあ、そこに備えるっていうのも全然いいかなと、思いますけどね。
最近やっぱりコモディティというか農産物とかね、
うん、ああそうそうそう、
銅とか、まあ、今までどちらかというと金と原油がコモディティの、まあ、代表選手じゃないですか、はい、でそれが上がることでみんな注目っていう感じだったんで、最近はむしろそういった農産物とか銅価格が上がってきて、だいぶそのインフレになりそうだなっていう話が、うん、まあ、今出てきてる、はい、まあ、そうなると結果的にやっぱ金とかね、まあ、ゲームもそれに例えば引っ張られるとかいう話になってきて、結局巡り巡ってやっぱりまた金にですね、まあ、お金が入るだろうという連想もできますから、むしろこれから、ね、金の ETF、まあ、原油もそうですけどね、まあ、むしろこれからチャンスが来るんじゃないかなっていうね、そんな気がしますけどね。
そうですか、はい、ありがとうございます。で今、まあ、このそうですね、商品性について今金融機関の方々ともちょっと意見交換をしてですね、はい、投資家の方々にどのように使っていただけたらというような、準備も合わせてしているところでございます、うん、で続きまして、じゃあその取引するのにあたってどのくらい その金額感なのかというちょっとこう具体的なご説明をさせていただきたいと思います。証拠金取引でございますので、その取引のその元本丸々ご用意されなくてですね、ある程度のその担保、まあ、証拠金と呼んでおりますが、こちらをお預けいただくことで買いからもしくは売りから取引ができます。で例えばなのですが、まあ、ここ、最近のところでのその相場で言いますと、この金の ETF の証拠金取引については、まあ、おおよそ4万円ほどでですね、まあ、ETF の180万円相当のお取引が、まあ、レバレッジを効かせてお取引ができるということです。ただこれは取引所の方で決めさせていただいている証拠金の基準額は、まあ、これ最低限の金額でございますので、これよりも多めに取扱い会社さんが、予託をしてくださいと決めている会社さんもございますが、でなのでその取引余力を持ってですね、証拠金の基準額ギリギリよりも、多めにお預けいただいて、その思惑と違った方向の、含み損がですね大きくなって、この フリック株365、ロスカットルールが FX のように入りますので、まあ、そういったこうロスカットとかをこう受けることなくですね、余力を持ってお取引をしていただきたいというのも、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。うん、で、原油の方でございますと、さらに金額の方は1枚あたりの取引の証拠金基準額、担保の方は8000円ほどということで、お取引が可能になっております。うん、なので、まあ、始めやすいというところはちょっとあるかもしれません。うん、FX でやる、まあ、トルコリラもそうかもしれませんが、まあ、証拠金の金額がこう小さいので、まあ、こう1枚、もちろん最初は1枚からお取引をしていただくのが、おすすめですが、まあ、そういったこう始めやすさというところでもですね、レバレッジ取引 の、まあ、こう入門商品ということで、おすすめできると思っております。
ね、まあ、レバレッジはまあ確かに適度にかけるというのはすごく大事なことだと思うんですけど、まあ、でも、金は現物をまあ持たなくてもいいよっていう人は特にまあこういう、半分ね、まあ、当然その半分のレバレッジがなくなってしまうということもないとは言えないですけど、まあ、半分で2倍ですね。だからそのまあ金額のまあ2倍ぐらいはまあかけた方がまあ効率がいいかなという見方もあるのかなと、思いますので、まあ、その辺はちょっと皆さん戦略でね、変えていっていただければいいし、まあ、仮にこれ、まあ上昇してきてもう賞金入れてなくてもいいやっていう、まあ、もちろんまあ相場の急変はありますけど、いう状況になった場合でも抜けるっていうのもね、賞金分も入れとけばいいけど、そこの部分をまあ抜けて他に使えるっていうのもあるので、まあ、ポートフォリオの中で本当に長期で、まあリセットも当然ありますけど、まあ、持つという方はまあその中でもね、お金の出し入れができるっていうのも、この現物以外のまあ賞金取引の一つの魅力なのかなとは思うんですけどね。
はい、
うん、
はい、ありがとうございます。で、大体この、次にですね、お取引していただくその金額感というか、その、ワンティックバリューというんでしょうか、レジュメご覧になれている方は次のご覧いただきたいんですが、このクリック株365の金 ETF 原油 ETF が、1ポイント、上下しますと投資家さんの、含み損含み益は100円、10ポイントの、上下で投資家さんは1000円、100ポイント上下動くと投資家さんの含み損益は1万円のプラスマイナスになるという100倍という形でご認識いただければと思います。ですので、もし1万8000円の時ですね、1枚買って100ポイント上昇すると投資家さんは1万円相当のですね含み益になります。でもし思惑と違って値上がりすると思って買っていたにもかかわらず100ポイント下落すると1万円の含み損になると、うん、いうことです。でこれは原油 ETF も金 ETF も同様でございますので、ちょっと価格水準はちょっと違いますが、1ポイントで、100円と相当ということでご認識いただければと思います。
これどっちから始めたらいいのかなっていうのが、
金と原油、
はい、ですし買い取り、
それも相場関係ないでしょ。
そうだね、
どっちからでもいけますから、はい、上がると思えば買えばいい、下がると思えば売ればいい、ね、
まずは初めてこういった、ね、取引をされるという方はどうしたらいいんでしょう。まずは自分の思う方向に少しそんなにレバレッジをかけずにちょっと一旦始めてみるっていうのも必要、
ね、大切。取引上の立場から言えるのは、うん、まず1枚からお取引を、はい、最低限必要な証拠金の、まあ、坂本さんからもあった通り、まあ、少なくとも例えば売額とかですね、ちょっと多めの証拠金でっていうのはちょっとお伝えしたいんですが、買いから売りからはもうまさに森さん坂本さんの
神のみぞ知るんです。
一つのアイデアとしても金の場合はもう現物持たれてる方いると思うので、まあ、そこも証拠金にしちゃうっていうのもありですよね。結局まあ意味は一緒なので、まあ、裏付けは ETF ですしねというところなので、まあ、それはまあ資金の有効活用の一つになるのかなとは思いますけどね。
まあ、あとはやっぱ株持ってる人なんかはね、はい、まあ、逆にその株が下がった時のヘッジとして金を買うとかね、そういう発想でもいいですし ね、 そ、 うね、それはもうすでにあるクリック株もあるわけだから、まあ、そっちを買って金も買っとくとかね、まあ、両方買いだけども実はヘッジになってるっていうね、考え方もできるし、
あとは金は手数料問題も結構ありますからね、現物買うと結構その手数料分があったり、積み立てでも積み立てのフィー取られますから、そういう意味では案外現物に寄せるっていうのも僕はありなんじゃないかな、現物から証拠金に寄せるっていうのも一つの、まあ、ポートフォリオ戦略の一つかな、
それは一つの考え方としてありですね、
うん、 確かに金額でいうと江守さんがおっしゃったように、まあ、持ってる株式にまあ相当する ね、何パーセント分を金で持っておきたいなっていう金額からでも
始めやすい
考え方としては始めやすいかもしれない
ですね、うんまあ、海外なんかね結構そういう考え方でね、はい、金の現物持つ人多いんですけど、うんまあ、それをねあの代わりにこのクリックの商品でやるっていうのはね、うん、全然あの一緒ですから、うんうんうん、持ってるそのリスクは一緒ですからね、うんうん、はい。
いやもうよりこうやってお話を伺っていくとねより楽しみだなと思いますね。
だって来週からはこの今度その金 ETF 原油 ETF のまあちょっと ETF のご説明の方もですねきちっとさせていただいてちょっと仕組みの方を紐解いていければと思っております。
これで、まあ、さらに準備万端な状態で皆さんね、はい、取引を始められるようになるということですね、はいはい、来週以降もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということでここまで東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャー唐鎌大輔さんでした。この後は東京金融取引所からお知らせです。クリック株365マーケット情報。このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りしました。東京金融取引所 TFX では日本で初となる取引所 CFD クリック株365を上場しています。クリック株365なら日経225やニューヨークダウをほぼ24時間祝日でも取引でき少額の資金でレバレッジを効かせた取引ができます。売りからも入れるので相場の下落局面やヘッジ取引にも使えます。さらに買いポジションを保有すれば配当を狙った取引も可能。今後は金 ETF や原油 ETF を新たに上場予定です。クリック株365の一つの口座でポートフォリオを組むことができるので投資の幅が広がります。大切な金融取引を安心できる TFX で。詳しくはクリック株365の公式ホームページをご覧ください。なおクリック株365は元本割れをするリスクがあります。契約締結前交付書面等をよくお読みの上十分ご理解いただきご自身の判断でお取引ください。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、はい、連休挟みまして、はいはい、どうでしたか。
そうですね、はい、気づいたところは新井さんのマスクの色が変わりましたみたいな。
そうなんですよ、あの布マスクのまま放送を先ほど始めてしまいまして、はい、ちょっとねあの冒頭こもった音だったらごめんなさい。はい、ちょっ
と、はい、ということで微妙な開始をして始めるんですけど、
はい、ごめんなさい、はい
はい、とりあえずですね、まあゴールデンウィーク中はですね、まあ、ヘッジかけるのかけないのという話がありまして、うん、まあ、結果としては、まあ、お休みの間ですね、まあ株価は、まあ、米国株は、ね、上昇したと、まあ、高決算を背景にというところでいいのかな、まあ、あと ADP が良かったというのもありましたし、まあ経済環境と、まあ、うん、織込、まあ、完全な織り込みというか、まあ、もっと本当は株価上がってるべきだと思いましたけど、まあ、決算の好感というところなのかなと、まあ、それで米国株は上がって、まあ、実際その連休前より高い場所で終わってたんですけど、始まったんですけど、まあ、週明けはね米国がまあある程度高かった。でもただその前に、まあ、テーパリング懸念が出て、で、まあ、日経平均のね、まあ、先物を含めたね、クリックもそうですけど、プライスはかなりですね、いつも止まっている 28,500 円近辺までズボッといってしまいまして、あ、やっぱりヘッジかけとけばよかったなという方がいらっしゃったかなと思うんですけど、まあ、実際のところ上でかけなくてよかったねという結論にはなってるんですけど、まあ、でも、そうね、まあ、ここの部分は本当に手出しができない中で自分はどういう取引をするかっていうのと、当然クイックをやってる方は手出しできるわけですから、ズボってなったとこ、あ、なんだいつも の3回4回止まってる 28,500 円じゃないかと、じゃあ買おうっていう選択ができたわけですよ。でそれで週明けでも今日とか売ればもう1000円幅取れちゃったでっていうの、はい、このね指数で1000円幅取るっていうのは結構ね 嬉しいよね、うん、
結構大きいよね。
いやでかいっすよ、大きい大きい大きい。だって1枚で10万儲かるわけですから。
あ、大きいっすよ。
だから10万いってたら100万儲かるわけです
よ。そうそうそうそう、
とんでもない
です、ね、とんでもないですよ、はい。
ゴールデンウィークおいしいもの食べた分、
ね、そうそうそう、ウィンターって感じですよね、これ、
まあ、うまくいけばね、
うまくいけばですね。そう、
うん、1000円、1000円1ティックで、あ、そっか、1ティックで、そうそうですね、うんうん、うん。
まあ、でもね、あの連休中も動かせたっていうね、うん、はい、あのそういったね利点はやはり始められている方があったかなというところですね。ですよね。
だからまあそういうのもあったんですけど、まあその相場の話もっとしろというところですが、まずですね、ポイントとしましては、あの決算の総括、もう米国はできますね、96% ぐらい、ね、出てますから、はい、あの米国の総括をしますと、ね、非常に良かったねと、うん、この皆さんにこれどんぐらいいんですかと、でこの影響はどんなもんなんですかと、まあ、株価の影響は、いやそんなビッグマスさんいいって言ってるけど、そんなニューヨークダウ上がってないよねっていう話で終わってしまうんですけど、結局ね、何が変わったかっていうと、今年のね、見通しが変わりましたね。これが大体 23% ぐらいの、増益に、今期はなるんじゃないかと。で、来期が 16% ぐらいで最高益じゃないかと。まあ大体、2年、で、今年来年で 40% ぐらいの、まあ成長があるんじゃないかというところが、利益成長を予想していたんですが、うん、実際のところ、その足元が良すぎて、それが今年の予想は上振れし続けているんですよ。で、それでいくつになったかっていうと、今年ね、23% ぐらいって言ったのが32%ぐらいなんですね。32、3%になってますね。はい、ということは 10% ぐらい情報修正してるんですよ。今年の見通しがね、19だけじゃなくて。
そもそも 23% という数字が出た時も、うん、本当にみたいな。いや
本当にです、すげえよ。だって日本だってね、23% なんか増益、まあまあ谷が深いが日本はするんだけど、うん、多分ね、まだ出てないけど、そうそう、して最高益でさらにぶち抜けていきますよっていうことなので、うん、まあ、その分ちょっと今年のところに寄ってしまって、来年が16か12ぐらいになってるんですけど、全然あの足元の決算見て上振れているんですよという結果に、なってますね。はい、なのでやっぱ米国株は強いねと。でもとはいえ、まあニューヨークダウを含めた株価ってもっと上がっていいんじゃないと、まあこれが 6% ぐらい、 6%7% ぐらいの上振りだとしたら、まあその将来分も考えて、もう 10% とか、普通は株価切り上がってもいいかなと思っているんですよね。でこれ実は何だ、どう、じゃあ何が起こってこうなったかっていうと、やっぱりみんな先回りしすぎてたのかなということになるんですよね。でもまあ経済指標見ても動かないし、だからまあ何見てたらいいのかなって言うんですけど、まあなんだかんだあんまり落ちないんじゃないっていう話になるのかなと思ってます。で
こんなに先回りしていても、うん、こう、なんていうの、間違っていなかったというか、
そうですね、まあ、逆に下がる方かなと思ったんですけど、まあでも上げて下がらなかったら、いやこれもうちょっと株価反応してもいいんじゃないのと思ってる人がいるのもどうなのかなと思うんですけど、そこがねちょっと、なんだろうな、まあ、逆に気持ち悪いよね。そのこんな高決算でも上がらなかったって、あんまり上がらなかったっていうのはちょっと気持ち悪いし、逆にあれだけ織り込んでいてこれぐらいで済んでたらすげえっていうのはどっちなのかなっていうところで、1Q は終わったというところですね。日本はねまだはっきり言って今週がほとんど山なんで、はい、何も言えないですよ。だ14日に1000銘柄ぐらい出るわけですから、なので何も言えないんですけど、まあ、現状出てるところは機械とかハイテクとかはやっぱりもともとコロナ関係なく業績良かったので、まあ、今期も一応いい予想になってるんですけど、まあまあこれは株価を織り込ん、まあ、株価を織り込んでるかどうか個別は PR でなんとか判断できるのもあるので、まあ落ち着いたらまた物色されるんだろうなと思ってるし、まあ、今のところまあ他のセクター見てないと出てないですけど、まあ、出てる機会とかは、ああこのパターンだったらまあ海運とか今バリュー株がすごい変わってるけど、その後来るんだろうなと、まあ、よっぽどの物色対象がなければ次はこのターンだろうなと思うので、うん、まあ、用意したらいいかなと思いますけどね。まあ、ハイテクはちょっとまだ蓋開けないと分からないけど、蓋開けてるものとすればやっぱり機械株はめちゃくちゃいいよね。 FA 絡めた機械株もいいし、まあ、純粋な機械株もすごくいいしと、うん、だここの物色バリュー株の中で一回したんですけど、まあ、下で考えるとそんなに物色してもね、まあ、結局やられないと思うんで来るんじゃないかなと思ってますけどね。
じゃあこのあたり、うん、まあ、今後、まあ、ちょっと見て
そうですね、見たいですね、はい、次の物色が、結構最近物色の流れ当てるの当たってるんで、
はい、ま
あ、うん、次入ってくるぞってちゃんと来たし、そうそうそう、なので、うん、まあ当たればいいなっていう、うん、まあ、そのちょっと引いたところで僕も最近見てるので、うん、なんかまあ僕が感じるのはそんなところかなと思いますね、うん、
はい、ひとまず来週の放送の時には、
うん、来週再来週ぐらいかな、来週で決算で終わるから、まあ、そこでバリューが終わってるかどうか、ちょっと海運はね、はい、決算出尽くしちゃって、今日ちょっとまあ川崎線は、まあ、業績があんまり良くなかったので、小泉競争が伸びすぎなかったけど、優先は、まあ、実際今期情報修正してフラットぐらいなので、まあ株価出て下がったんですよ、だから物足りないのかなと思いながら、まあ、とはいえ、まあ、商船三井がそのまあ、出るときに一緒に上がってるんで、まあ、悪いことはなかったかなと思ったんですけど、まあ、明日以降 の、 その資源とか鉄鋼含めた資源と、はい、海運の状況を見ながら次の物色移るのかなっていうのがセクター戦略かなというところで、うん、今日は、何の話しようかなと思って前置きは長いって言うんですけど、はい、あれを持ってきました、あの久しぶりに、はい、あれですね、3ページ目からお願いします。これ、このですね、YouTube の画像ですね、見覚えある方いらっしゃるかなと。
待ってましたね。
来ましたけど、ね、はい。これがですね、
いよいよ
来ましたね。いよいよじゃないかと僕は思っているんですけど、うん、まあ、行けとは言わないけどね。で、この日米の、その、株価の推移の話をもう冒頭にたっぷりして、ようやくこれ持ってきたんで、見て、ああって思った方いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、一番直近の部分見ていただくと、もう日本はね、やっぱこれ3万円ぐらいで限界が来ていると。これはもう決算、業績の差だと思ってます、米国とのね。だから日本はもう回復するのは遅れますという話は、まあ、いつもラジオ日経でしてますけど、最高益に到達するには、まあ、早くても2、3年かかるんじゃないかと思ってますと、いう形なので、もう業績の織り込みの限界感があるから横ばいとなっている。で、米国株は、最高益でどんどん伸びていくと思ったんですけど、このいい決算を出して、でかつ、業績のですね、まあ、今期の予想ですね、のインデックス予想が上がっているにもかかわらず横ばい気味になっていると、いうことは日米ともに結構限界が近づいているんじゃないかなと、思っておるというところです。でここで見ていただくとこの緑の線なわけですね、この緑の線は何かというと日米のスプレッドですね、これを、まあ、まあ、米国引く、だからニューヨークダウ引く、まあ、これドルとは関係なく、ニューヨークダウ引くね、日経平均も単純なもんですよ。で、これドルっていうのも違うし、この指数も全く構成違うんだから、こんな比べんなよっていうコメントがたまに、来るんですけど、いや、そうだよと。ペアトレードってそんなもんだろうというふうに思っているんですよ、僕は。なので、でも実際過去を見ると、これちょっと見にくいので、まあ、見ていただくと、結構その、最悪が広がるとね、緑が上に行くとね、その下ズボってなって下がるじゃないですか。だからこの鞘の閉じを取りに行くんですよ。で、その4ページ目見ていただくと、これ1年間のチャートなんですけど、1年間でこの谷がですね、2回来てるんですよ。2年間のチャートが。だから2年間のチャートで、この1年で、ちょっとでね、2回ね、この谷がね、来てるわけですよ。だからこれは、いつも言うニューヨークダウをショートして、この日経平均をロングですね、うん、ニューヨークダウ売りの日経平均買いというポジションを取っていると、まあ、そのコロナショックだとかいろんな、ね、その相場の急変の時に、まあ、ニューヨークダウがものすごく大きく調整するので、そこが、閉じると、うん、いうことはこの、まあ、これ5000ぐらい6000ぐらいとしたら6000から1000になったら5000ポイントゲットと、うん、いうことになるわけです。で、まあ、この差が開いていくこともあるんですけど、まあ、過去の例からするとね、まあ、ある程度のね、ところまで来てるんで、そろそろ始めてもいいんじゃないかなと。まあ、全部いかないでほしいです。まあ、それはもう売り増ししてほしいんで、まあ、ちょっととりあえず、まあ、兆候もあんまり出てきてないのでね、出てきてほしい。で、これをやるメリットっていうか、いいことは、まあ、日本株はどっちかというと下には硬いんですよ。この前もそうだったんですけど、まあ、日銀が買いますしね。だから、下値を待ってる投資家もすごくいますから、うん、で、いますけど、米国の場合は、一回下がり出すと結構利食い入りがめっちゃ来るんですよ。で、これは、米国株の、投資家、まあ、まあ知ってるんですけど、まあ、米国の人ってその1年以上長期保有すれば、税金安くなるとかあるんですよ。ただこれ1年貯めて、おお、俺も安くなると思うまで来たぜってなって、どこで売ってもいいよって思うんですけど、急落しちゃうとやべやべやべって売ってくるんで、結構米国株って、その機運ってなるんですよ。 だからこの鞘が閉じやすくなるっていう利点が、過去にも、ね、あったわけですよね。
やっぱ基本的にはこう、うん、ダウがこう下がった時の方が鞘がこう縮小するというね、そうそう、
ダウが下がり下がるんででかく、
ね、で動きの大きさとしてはダウの方を見て
ます。なんでこれをその、クリックで僕はねやったらいいですよって話をしてるかというと、これも商品性ですよ、うん、はい、もうこれ皆さん聞いてる方はもうずっと聞いてる方は分かると思うんですけど、これは日経平均買い、ニューヨークダウ売りとやると、まずかかる経費に関しては、日経平均は買いだから配当がもらえます。3月2月にドンドンともらえますと、まあ、他の月もちょっともらえますけどね。で、この、売った方はですね、金利はもらえるんだけど配当を払わなきゃいけないっていうのが、まあ、あのニューヨークダウのパターンなんですね、うん、となると、このニューヨークダウは、配当と金利の差はじゃあ、まあまあ、売ったらですね配当分が高いからマイナスなんですけど、それより、まあ、今のところは、日経平均の、配当の方がでかいから、お金をもらいながらですねこのロングショートがこうできるわけ、ピアトリができるわけです。
これ美味しいですね、
うん、これはあのようやくここが来たなと、うん、来た、いうところなので、な、まあ、そう来たかもしれない、うん、過去の例からすると、うん、あの結構なね、その、なんだろうな、鞘が出てるんでね、皆さん、チャンスだと思う方は行ったらいいんじゃないですかっていう、なんかそのクリック売る業者みたい、業者だ、ね、証券会社とか金融会社みたいな、あのセミナーやるとね中の人がね、あのお話しされてるんですけど、そういうなんかセールストークみたいになってしまいましたけど、まあ自分のね、その、自己判断でねやってほしいんですけど、
これ見るとでも5000円から6000ぐらいまでいっちゃうかもしれないぐらいのイメージで、そこまで耐えられるレベルでこう売り上がっていくみたいな、ね、
もう7000ぐらいまで見ててもいいんじゃないですか、ね、いいですかね、しかも過去さもう成功してる人がいるわけですよ、このラジオ聞いてそうだねと思ってる人いるし、僕もこのラジオ始まる前の谷もセミナーでずっとこの話したんで、まあ、2回取ってる人もいるんですよ、そしたら多分もう1万ポイントとかもう 7,8 千ポイント取ってる人もいるんですよ、
すごいね、それ
だからそういう方は株数とかその枚数増やさずにですね、幅を楽しめるぐらいに、まあ、もっと開いた場合に、まあ、ちょっともう売りますかっていうぐらいで、やってほしい、まあ、あの枚数増やさないでほしいと思います、うん、あの当然唐川さんも言ってましたが、一番最初に始める人は1枚とか分かるんですけど、まあ、そのずっとやってる人はね、これ儲かってこれ自信あるからもう3倍にしようとかやめてください、まあ、ちょっと増やすのはいいかもしれないですけど、うん、まあ、そういう形で、まあ、こういうね、そのまあさえ取りといいますかね、いうのも、まあ、そのストラテジーの中に入れていただくとちょっと面白いトレードが、ね、できるかなと思いますというところですかね、
うん、はい、もうね、あのこのタイミングっていう時があったら教えてくださいねとあの言っていたんですが、ついにこの、ね、資料が登場するくらいになってきましたね、はい、準備を進めておくと良いかな、
ね、
ということのようです、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者のトピックを江森さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピックご紹介していきましょう。一つ目、日本郵政の上場担当者が激白、なぜ6200億円で買収したオーストラリア企業を7億円で売る羽目に。M&A の三大成功法則を無視するお粗末経営。こちらは加古井俊介さんの記事です。 2つ目 Z スケーラージャパンアジア代表の金田博之氏、オンライン会議の成否は丸々で決まる、参加者の沈黙を激減させ生産性を高める仕掛けとは。こちらは金田博之さんの記事です。3つ目、日本も5年遅れで好景気へ、米国経済はついに超長期サイクルの上昇期に入った。こちらは小島康孝さんの記事です。4つ目、台湾が戦場に、中国初の経済ショックはいつ起こる、2021年下半期マーケット展望。こちらは澤田清春さんの記事です。そしておしまいに5つ目、絶好調の S&P500 伸び悩むトピックス、日米株価格差に4つの元凶、日本はいつ追い抜くか。こちらは新天地さんのメルマガの記事です。さあそれでは1つ目から触れていきましょう。日本郵政の上場担当者が激白、なぜ6200億円で買収したオーストラリア企業を7億円で売る羽目に、 M&A の三大成功法則を無視するお粗末経営との記事です。
うん、これはですね、はい、まあ、有名なニュースではありますよね、はい、まあ、その M&A の失敗例という話、まあ、日本、まあ、失敗は結構するもんだと思うんですけどね、うん、
ただ金額が大きいので、ね、
でかいよね、
ちょっとインパクトがありますね、
まあ、そうそう、だから、まあ、この、ね、記事には、まあ、ゆうちょ銀行からね、その、まあ、これね、上場するとき、僕も中にいた人間なんだけど、はい、2015年にこの加古屋さん見たというと、うん、僕も2015年までね、官報声明におってですね、
まさに中の人だったわけですね。2008
年からずっとおったわけですけど、うん、ね、これはね、な、まあ、というのが、とりあえずその、まあ、持ち株って言ってたんです、その頃ね、うん、日本郵政、だから持ち株会社があって、うん、官報郵貯局、郵便局があった、そういう状況になったわけですよ。うん、だからそれも、まあ、実際の郵貯じゃない、日本郵便の方に、はい、郵便局の方にお金がないし、うん、だからその持ち株主導で、そこは、まあ、仲良くやりましょうとか、仲良くっていうか、まあ、やりましょうとかね、あとね、かんぽ生命とゆうちょ銀行がね、儲かってるんだけどね、他の郵便局の方々もね、いて頑張ってるからね、ボーナスが減らされますっていうことがあったり、うちの生々しい話をして、なんでうちの会社儲かってるのに、独立した会社で上場するぞって言ってるのに、グループに足を引っ張られるんでしょうか、みたいな話があって、それでムカついて会社辞めたんですよっていうのは嘘なんだけど、いやでも実際そのボーナスが減ったのは本当だよ。うん、本当なんだけど、まあね、反発するじゃないかと、彼らのモチベーションもなくなるじゃないかって、俺らのモチベーションはどうなんだって話があるんですけど、まあ、この、ね、記事の中では、その吸い上げたこの、ね、1兆3000億で、まあ、その半分ぐらい使ってね、まあ、オーストラリアの物流会社買いましたということなんですけど、これね、僕も官報にいた人間ですよね、はい、官報からも吸い上げ取るんですよ、加古さん、これは実はね、これが結構でかいんですよ、そう、だからこの、まあ、5000億ぐらいだったと思うんだけど、運用してる人はね、この5000億があればっていうね、いつも言っていたっていうのが僕なんですけど、そう、これね、だからこれ返してほしい、だから僕、まあ、かんぽ生命のね、株主とは返してくださいっていうのも、まあ、あれなんですけど、そうそうそう、まあ、これはまあね、徐々前にやってることなんですけど、でもこれがあればね、もっといろんなことができたかもしれないなと、まあ、システム投資もね、願望ももっとできたかもしれないしと思いながら、僕は懐かしくね、この記事を見ておったということなんですけどね、
これやっぱり記事の中にあるんですが、うん、やっぱり上場に際して成長性を示す必要があったから、うんうんうん、海外の企業を買うとやっぱりなんて言うんだろう、広がっていく感じ、
うんうんうんうん、
業績も伸びるんじゃないかというイメージはやっぱり持ってますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、日通もね、まあ、入れたりとかもね、うん、まあ、してますけどね、うんうん、実際ね、なかなかこれは、まあ、なかなか難しいよね、そのサラリーマンだからダメだっていう話もあるかもしれないですけど、
もともとほら、そのなんていうの、民間企業 の、 その、うん、切った張ったの世界じゃないところの人たちが、うん、気づいたらね、うん、民間企業になってたって世界でしょ、うんうん、これはね、なかなか厳しいですよね、やっぱり ね、 難しいですよね、客観的に見てですよ、
うんうん、だからまあ、僕だったらどうするって話なんだけど、うん、こんな誰でも外野言えるよっていうことなんですけど、うん、僕だったら、あ、多分その近鉄エクスプレスみたいなとことか、あとはまあその船会社が持ってる、まあ 航空系の会社を買うとかの方がいいんじゃないかなと。まあだから自分、まあとはいえ結構ね、面倒くさいのがその協業ができないとか、だから買収官本もしばらくしちゃダメとか、もういろんな縛りがあるから、その中でこの人は籠井さんもちょっと分かってるとかもしれないですけど、あの縛りがあるんですよね。その縛りの中でできる買収とできない買収があったりするから、まあ選択肢が結構なくてこうなっちゃったんじゃないかなっていうのを思うけど、まあ、とはいえね、株主としてはもう怒りしかないと思うんですけど、だからなかなかね、まあ、次もしかしたら成功するかもしれないし、もう成功できるね、まあ資産キャッシュがまだある会社だと思ってますので、だからまあ次ね、いけると思ったら株買えばいいしということなのかなと思いながら、僕も昔ここにいた人間としてはまあ応援はずっとしてますんでね、はい、まあ見ていきたいな、外から見ていきたいなと思ってますと。
こういった話題で、まあ、よく高すぎる値段で買わされた、捕まされたんじゃないかみたいなね記事ありますけど、高すぎるかどうかってなかなかわからないものなんです
か。私、まあ、お互いがいいよと思って買ってんだからしょうがないよねっていう、まあ、それこそまあ投資家の根本のね、まあ自己責任だろうなと思いますよ。
でこの、M&A の成功法則というのがこの記事の中に3大成功法則書かれておりまして、うん、紹介していくと、その1が買収価格で、まあ金額が高すぎるとそれ以上の価値を生むのが難しくなるからだということ で、その2が PMI でポストマージャーインテグレーションということで、うん、買収後に統合プロセス、それが必要になってくると、そのあたりちゃんとできる会社なのかどうかというところが、重要になってくるようです。でその3がシナジー、これを埋めるかどうかなんですが、日本郵政のケースはこの3つが1つも当てはまらなかったというふうに書かれてありますね。で一方で M&A が上手な企業としては日本電産が挙げられてますね、文の中では。はい、まあ、こういった、ね、分析をされている、囲いさんの記事なんですけれども、坂本さん、こういった、うん、まあ、分析ですとか、うん、情報を知って、このリスナーの皆さん、投資家の皆さんはどう投資に役立てていったらいいんでしょうか、
ね。そうだね、この本文はね、まあ、別にこの日本郵政を、あ、この会社にわざわざ投資することをお勧めしませんって籠井さん書いてるけどね、はい、それ言っとかないとあれだね、はい、あ、そうね、でもやっぱり
こういう M&A の話題ってよく見ますけど、実際にそれに携わるわけではないじゃないですか、
うん、まあ、あのね、投資家としては、はい、まあ、僕がよく M&A 投資法とか言ってるのは、まあ、大体隣接業界を買うのもそうだし、はい、あとは、まあ、一応それが続くというのを前提として、自分の会社のバリエーションよりいいとこを買う。だから利益率が高い会社を買えば実際利益率良くなるんですよ、まあ、合併費用とかいろいろあるけど、はい、だからそれがあるところは、まあ、プラスの作用がとりあえず1年は出るかなと思うんで、まあ、投資家でそんな何十年持ってる人は別ですけど、はい、まあ、1、2年で売りようっていう人はそういう銘柄、 M&A が来た銘柄を、まあ、買うっていうのもいいかなと思いますけどね、うん、
双方の会社を見極めてということですね。
それでいいかなと思います、
はい、では2つ目いきましょう。 Z スケーラージャパンアジア代表の金田博之氏、オンライン会議の成否は丸々で決まる、参加者の沈黙を激減させ生産性を高める仕掛けとは、という金田博之さんの記事です。お二人もオンライン会議だいぶ増えましたか。
増えますよね、オンライン取材も増えますし、うん、なかなかね、でも結構人数が多い時ってほとんど発言しなくて終わる人っているよねっていうのは問題なんだけど、うん、でも普通の会議でもいるよね。よっぽどの会社じゃない限り、なんか沈黙したまま会議終わる人もいるよね、うん、だからみんな発言しましょうみたいな、なんかカルチャーがないところは結構なんか腕組んでうーんって言ってるだけで終わるっていう
ちょっと寝てるみたいな。
そうそう、しかもそのもうね、年取って熟練の人になると、はい、うーんって言いながら、あの下向いてる風で寝てる人もいるんですよ。起きてるように見えるっていう人がいて、
も
う
これは、ね、そのあたりの熟練になってくる。
やっぱサーリーマンがね、30年ぐらいになってくると、やっぱそういうね、技を身につける人いるんですよね。
まあ、政治家でもいいけどね、
マジすげえ、かっけえっすって感じですよ。
耳を働かせて内容をよく聞くために目をつぶっていた
んだ、ね、うんうんうん、とかこうやりながらね、実は寝てたっていうね、
ね、出ますけどね。で、この中、記事の中でですね、オンライン会議を円滑にまとめるポイントについて書かれているんですが、うん、一流二流三流はここが違うということで、三流は対面の会議と同じように会議を 回そうとしてしまう。で、二流は会議の事前に意見をまとめるなど準備をする。で、一流は会議についてメインテーマを明確にして周知するという、まあ、あのゴールが明確でない会議は流れが分かりにくく当事者意識も欠けてしまうから寝てる人が出てしまうということですね。
これメルマガみたいなこれ、
はい、ということですね。ですのでぜひ皆さんオンライン会議を、ね、されているという方は会議前に具体的なテーマを設定して結論をイメージしやすくしてみてはいかがでしょうか。
リズムを送るよね最初ね、僕はそうしてます、
それが良いと思います。さあそれでは3つ目、日本も5年遅れで好景気へ、米国経済はついに超長期サイクルの上昇期に入った。小島康隆さんの記事です。
そうですね、まあ、これが踊り場なのかという話ですよね。もう踊り場っていうのは結局こうなった時のこう天井圏のこの横ばいっていう部分を踊り場っていうんだけど、このまま上に行くかどうかというところなんですけど、まあそこは米国がまずどうなるかっていう話はねありますけど、
この記事の中では、まあ、超長期サイクルで見ると日本経済の現状は昭和20年代半ばに該当するという見方で、インフレの心配もまだまだ先でいいんじゃないかというふうに、
日本はね、で米国インフレになったらインフレで株価上がりますみたいな状況になったらいろいろやばいことになりますよね、円高になったりもするでしょうしね、その辺でいろんな、ね、トリガーがあると思うので、そこ見ながらやっぱ相場見ていきたいなと思う、まあ、日々見ることが大事ですよ相場、
ですのでね、引き続きこの月曜日はね、この番組をお聞きいただければ良いかなと思います、さあそして4つ目、澤田清春さんの記事ですね。台湾が戦場に、中国初の経済ショックはいつ起こる、2021年下半期マーケット展望ということです。
澤田さんどうもお越しします、
いつもありがとうございます。
そうですね、いやこれは確かにね、その地政学的リスクっていうのはやっぱりねずっと横たわっていて、まあ、特に今注目っていうのはやっぱりこの台湾、中国かな、ウイグル含めた中国に今注目が集まっているので、そこでシナリオが変わる可能性っていうのもないとは言えないので、やはり、まあ、僕どっちかというとこれが引き金になって全部がおかしくなってこの上昇相場が終わるっていうわけじゃなくて、これは景気と業績が折れるときにしか起こらないと思ってるんだけど、やっぱりその一部のね、そのショックになることもあるし、まあ、皆さんがその弱気な時にこれが出てくると、まあ、ちょっとね、谷が深くなる可能性もあるので、まあ、やっぱチャイナリスクっていうのは注意しようねっていうのはね、澤田さんもおっしゃってますので、まあ、こちらメールマガと半分ぐらい書いてあるのかな。
そうですね、
はい、無料でもありますので、ぜひ見てください、
はい、有料メールマガ、今回の記事有料部分では台湾を挟んで米中の衝突が起きる可能性とその時期、また2021年下半期のマーケット展望について詳しく解説されているとのことです。ぜひ読んでみてください。さあそれではおしまいに5つ目いきましょう。絶好調の S&P500 伸び悩むトピックス、日米株価格差に4つの元凶、日本はいつ追い抜くかという新天地さんの記事です。
今日はなんかこの相場の話が固まっていて話しやすいなというのが、はい、あって、まあ、特にこの短くても要所が話せるというのがあるんですけど、はい、あの今週かな、先週ラジオ日経に来たのは藤本さんの番組にマグマグさんの社長が出演されてまして、はい、であの社長どうもという話でビーコミさんはこ のニュースの解説は事前にその勉強してきてるんですかっていうの、はい、いやあの結構ね何するって言いながら当日にやってますけど話なんですけど、ただそんだけ話すのはすごいじゃないですかって話だったんですけど、まあ、それちょっと、ね、話はずれましたけど、はい、まあ、今日のここの、ね、まあ、日経平均の話はもう僕がしまう、まあ、トピックスのほぼニアリーイコールなので、指数という意味では、なので日本株は上がらないという横ばいになっているというところの背景は、まあ、やっぱり業績かなというのを僕がお話しましたけど、まあ、この下目が硬いというのはやっぱり、日銀の ETF がありますというところも一緒ですし、これ4つのまあ理由というところで、利下げの余地というところで、米国はまあまだ一応まあ利下げというか買い入れ含めてできますよと、特に10年部分、長い部分はまあユーロ株コントロールができる状況にあるということと、その2が財政政策の差ということで、もう米国はたくさん出してますよと、
規模の違いが
ある、違いがあると、うん、でその3がですね、経済構造の差ということで、これ多分国 から先は、ね、有料なんですけど、いいところで有料になってるの、は
い、
多分僕が言うとですね、ここは、はい、日本の産業構造の方、経済とか産業構造の方がやっぱもう、これ4が産業構造なのかもしれないけど、はい、やっぱりその米国は国際的なサービスをたくさん持ってるわけです、アマゾンとかいろいろね、で値上げしようともできるわけですよ、でネットフリックスが値上げしてなんだよって言ってる人たくさんいたじゃないですか、はい、そうそう、あれはだから好きなように世界的にできるんですよ、はい、多分儲かんじゃん値上げした分、やめたとしても儲かるわけですよ、はい、うん、だから、まあ、そういうことができる、日本はどっちかっていうとすごい技術を持った部品とか、材料とか原料とかあるけど、それは値上げさせてくださいって言ってもよだよって言われて、ね、ようやく値上げが通るっていうところだと思うんですよ、
上がりにくいです
ね、そう、だからここがやっぱり V 字回復しにくいっていうのと、もう一点が雇用のなかなか人が切れないっていうところですね、まあ、この辺がちょっと問題になっていて、日米格差が出ているんじゃないかなと思ってますと、はい、とかですね、
はい、新天地さんの記事もぜひ皆さん詳しく読んでみてはいかがでしょうか。今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2週間ありましたからね。
そうですね、はい、うん、まあ、だいぶコモディティの値段が、ね、上がってきたりしてるんでね、うん、まあ、どうなのかなってありますけど、まあ、ちょっと最初先週の金曜日の雇用統計をね、はい、一言だけちょっと話しておこうかなと思うんですけどね、まあ、あんまりまあ、すでに多分いろんな解説されてると思うんですけど、数字自体がね、これいいか悪いかっていう判断がですね、なかなか難しい数字になっちゃったっていうね、予想が確か非農業雇用者数が98万だったのかな、まあ、それが26万人ぐらいだったということでですね、数字自体はあんまりね、よくないんですけど、まあ、失業率も、ね、6.1% に増えちゃったっていうあれなんですけどね、中身見るとね、もう増えたのがほとんどというか、もうほぼ全てがですね、レジャーとかね、あの辺で説明できちゃうんですよ、うん、もうそこしか増えてない、はい、他はほとんど全部減ってる感じなんで、まあ、やっぱり増えてるところっていうのはそのレジャーとか、あとはやっぱりそのサービス系ですね、まあ、そこだけは増えてて、まあ、それが増えなかったと。で、あとはその給付金もらってる人が結構いるんで、あんまりこういう、もう慌てて仕事探してる人がいないとかね、うん、もうそんな話とか、
働くよりいいっていう
ね、あ、働くよりいいとかね、うん、そういうのとか、うん、だからまあそういう意味ではちょっと中身がね、ちょっと怪しいところで、あとやっぱりその職を探してる人と人を探してる会社との、そのなんていうんですかね、その需給のミスマッチみたいなのもね、まあ、多少あるんでしょうけどね、まあ、それにしてもちょっと数字がだいぶずれちゃったなって感じはあります、まあ、ただなぜか市場はですね、こういう悪い数字が出たんで、まあ、緩和策が長引くだろうと、まあ、これは買いだという一応判断になっているということなんで、まだまだ株式は強いということなんでしょうね。まあ、それで結局金利も、ね、下がったんですけどね、まあ、それで金なんかも、ね、ちょっと、ね、1800ドルっていうところが、ね、重かったのがちょっと上抜けてきちゃってですね、うん、ほらこんなに早く来るのかっていう感じになっちゃってですね、そうそうそう、これは正直ね、うん、私ももうなるほどそうなるのかっていう感じでね、うん、今見てましたけどね、うん、で今日ちょっとご用意したのはですね、ですね、金の需給のとこですかね、うん、でこの金の需給がちょうど発表になりましたね、ワールドゴールドカウンシルがちょっと発表になったんで、ちょっとまあ今日資料持ってきたんですけどね、第一四半期の数字見ていただきますと2ページ目ですかね、需要の水色の棒グラフがですね、需要全体なんですが、 伸びてないんですよね、うん、この2四半期ぐらいちょっと減ったりしてるんですけど、まあ、1年前比べるとね、少し減ってるぐらいではあるんですけどね、全体としてはちょっと落ちてきてるということでですね、意外にこれ伸びてない金の10はですね、という感じになってると。で2ページ目ちょっと見ていただくととは言いながらですね、中身はですね結構面白い状況になってまして、黄色の棒グラフの中国、これがですね非常に高い、まあ、水準というか買いを入れているということですよ。でインドも
3ページ目です
ね、はい、3ページ目ですね、今はまあご案内の通り、コロナでね大変なことになってますけど、まあ、それでも一応第一四半期は少しこう買いが入ってきたりしてるんで、まあ、やっぱり第一四半期のそうですね1700ドル、これをちょっと下回ったところでのですね、バーゲンハンティングの買いがですね、結果的に結構入ってたというのがね、まあ、多分そうだろうって話はね私もしてたんですけどね、まあ、一応入ってたのは確認できたねと。
この辺じゃないのって言ってましたもんね、だいたい1700ドル、まあ、ちょっと止まった部分もありましたよね。
そうですそうですそうです、まあ、そんなのはやっぱりね、これ見るとやっぱり中国とインドはね、しっかり買っていたんだねというのは一応確認できたなって感じします。で片やですね、次の4ページ目ですね、まあ、公的機関、まあ、政府とか中銀の買いと、ETF ですね、まあ、投資家の買いがどうだったかっていうのをですね一応まあ見てはいるんですけどね、まあ、これ見ていただくと、中央銀行なんかは買ってる、ただ ETF のフローが、まあ、ものすごくマイナスになっているということでですね、全然買いが入ってなかったねっていうのがね、まあ、結局彼らが売ってるからまあ価格が下がってるし、価格が下がってるからまた売ってる、でその間に株式市場は非常に堅調だったということで、お金はやっぱり金から株に行っていたというのが、まあ、ここでまた確認できていると。でそれをちょっとブレイクダウンしたのがですね、次の5ページ目なんですね。この ETF のフローって月次のものをちょっとですね持ってきたんですが、紫がこれ北米ですね、緑色がヨーロッパなんですけど、ヨーロッパは一応この一番左右側の4月の数字はですね、ヨーロッパは買ってるんですけどね、まあ、北米はまだ売ってるということで、まあ、ちょうど昨年の11月例のコロナワクチン相場が始まって株がバーッと上がったところから、ね、金の ETF の売りがすごく増えてきて、結局この半年間で月次で見るとこれ買い越しだったのが1月だね、1月しかないんですよね。ずっと売り越しになっちゃってる投資家はね、この半年間だ、結構やっぱりこの売りのフローがですね出てきてて、で次の6ページ目ちょっと見ていただきますと、じゃあ誰が売ってたかというとですね、まあ、これ1月から4月末までの数字なんですけど、まあ、結局一番上のアメリカとイギリス、この人たちがまあ大量に売って、で買ってた人は中国、インド、日本、まあ、フランスもちょっと買ってはいますけどね、まあ、目指すところでいうとやっぱり中国とインドと日本が押し目買いをしていると。で一部ちょっと枠はつけてないんですけど、上から 1,2,3,4,5 番目のスイス、まあ、ここもちょっと売りになってますよね。まあ、多分富裕層とかね、まあ、その辺の人たちが売ったのかもしれないですけどね、まあ、そんな感じで、まあ、どちらかというと投資家、長期の投資家、短期の投資家かなが結構パッとこう手放してですね、バーゲンハンティングをしやすい、その逆張り系の投資家の中国、インド、日本は買っていたというのは一応数字としては出てきていると、こんな感じですかね。
日本がまあインドに対してこのくらい買ってるっていうのはすごいなって思います。
すごいよね、うん、やっぱりね結構日本人もね逆張り投資家が好きなんだねというのがですね、
そ
う
です、江森さんがずっと言ったらじゃないですか、
はい、
って
江森さんの影響が大きいかもしれないですね。安いとね
買うっていうね、うんうん、結構ね成功してるんですよ日本の金投資家って。
そうですね、うん、高いとこ売るしね。
そうそうそう、だからね結構これ金投資はね日本の投資家の投資行動はねバカにできないっていうか、むしろ参考にした方がいいですね、
はい、
うん、であとは投資家のフロー、まあ、スパイダーゴールドのねいつものパターンですけど、まあ、これもそろそろ売りが止まってきたかなっていう数字がね、うん、先週末出てきたんで、もう金の値段これ上がってるからね少しね、さすがにそろそろもう売るのをやめてほしいなという感じですかね、はい、
さあそれではですね続い次の資料からはこの後の YouTube の延長配信の方で解説いただきたいと思います、
はい、
以上江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。さてあっという間に60分経ちました。お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。